皆さんおはようございます。先月の15日から約2週間にわたって、勤続15年の特別休暇を皆さんからいただきました。ありがとうございました。30年ぶりに、ドイツミュンヘンに住んでいる友人夫妻を訪ねることができました。また今回の旅のハイライトといいましょうか、南オランダで1週間、運河を巡り、船に乗って運河を巡り、毎日、6日間ですね、日曜日から金曜日まで、日曜日に自転車乗れた、すごいことですけど、40キロから50キロ、オランダの、田園地帯を自転車で走りました。春の花々がきれいに咲きあふれて、野鳥の鳥、野鳥の白鳥や、また日本では見れない珍しい水鳥、クロガモという鳥の親子を観察しながら、美しいオランダの田園地帯を連日飽きることなく、自転車に乗りました。皆さんのお祈りに支えられて6日間で約270キロの自転車旅行、事故や怪我もなく、また天候も2、3回目に降られましたけども守られて、無事に戻ってくることができました。この場を借りて、お礼を申し上げます。さて、オランダは世界でも自転車、普及率が一番多い国なんですけども、サイクリングロードが本当にもう嬉しい限りよく整備されていました。オランダ語が分からなくても土地勘がなくてもですね、全て番号で、運河もそうでしたけど、船の人も番号でこのコースが決まってて、その数字を追いかけていけば必ず目的地にたどり着くことができる、まあ、そういう、コースを毎日この数字を見ながらですね、走りました。今回の旅行中ですね、一度だけまあ失敗談というか、家内とはぐれてしまいました。銀林クラブの方はきっと牧師は一人でどんどん先行って後に置いてきぼりにしたんじゃないかと想像するけど、そういうことではなかったんですね。いつもは今回3組の夫婦6人で参加して、6人で一緒に走ってて、先頭と最後に男性が走ってですね、必ず真ん中の人が落ちこぼれることないように、迷子になったり、離れてしまうことないようにしたんですけど、その日に限って一組の夫婦は近所の現地の方を訪ねるんで別行動を取ってたんですね。で、我々2組の夫婦4人で走ってまして、男性群は、この野鳥や風景の写真を撮るのに夢中になってしまって、たくさん写真撮りましたけど、遅れて後から行くか追いつくから先行ってってくださいっていうことで、2人の女性を家内と友達の奥さんと2人先に行かせたんですね。まっすぐだから後から追いつくから大丈夫だからということで、地図も持たせずに荷物を我々が持ってますから、でもあまりにも写真撮り夢中になりすぎて、あと2人はどんどんおしゃべりしてまっすぐ行って、本当は曲がるとこあったんですけど、そこを通り過ぎて行ってしまった。で、結果的に1時間ぐらいのことだったんですけども、離れ離れになって、まあ迷子になったというか、連絡を取るよりも取ることができなかったけども、その後から来ても100人ぐらいの人がボートに乗ってますから、他のグループの人が、地図を貸してくれたりとかして、どうして2人だけになってしまったのって置いてけぼりになったということで、で、まあ、幸い昼を食べる町でですね、合流することが、我々は左曲がってぐるっと回っていったんですけど、そこで合流することができたんですけど、まあ、その会った瞬間に言うことはですね、ごめんなさいじゃないんですよね。どうしてあそこで待ってなかったのか先行くのは構わないけど、どうして曲がるところで待ってなかったのかって、我々は待ってることを期待して一生懸命追いかけたんですけど、一生懸命こいでもこいでも追いつかないんですよね。で、まあ、彼女たちの言い分は、連絡しようにも何もないし、地図もないし、他の人から助けてもらって、ようやくそこにたどり着くことができたっていうことで話したんですけども、まあ、往々にして、まあ、今回夫婦ばかり の旅でしたけども、30年、もう一組は50年、金婚式を祝う旅だったんですけど、 往々にして自分が間違っているとは誰も思わないんですね。相手が間違えたからこんなことになってしまった、どうして待ってなかったのか、まあそういうことでごめんなさいは言いませんでしたけど、まあ私たち人間のこの解消というんですかね、自分たちの不注意や自分たちの責任は考えるんじゃなくて、まず相手の失敗や相手のミスや相手が不注意であったこと、そっちを責めるわけですね。で、今回今朝創世記の3章を読んでいきますけれども、私たち人間の最初の父と母であるアダムとエヴァにもこの責任転嫁をするっていうこと、私は悪くないんだ、あなたがいけないんだっていう、私は悪くない、そういう責任転嫁をすることを見ることができます。このように罪を犯してもすぐに責任転嫁をする人間に対して神はどのように対応されたんでしょうか。今朝創世記の3章8節から15節をご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたが私たち一人一人のことをよくご存知です。一人一人の必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して語りかけてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もあなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。主どうぞまたこの語るもとも、ものもあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は旧約聖書創世記今朝3章8節から15節を見てまいります。お開きください。もう一度、8節お読みします。そよ風の吹く頃、彼らは神である主が園を歩き回れる音を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。そよ風の吹く頃とは、この聖書の中で一回しか出てこない言葉ですけれども、どういう、どのような時だったんでしょうか。今日本、この関東は梅雨に入って、この6月の陽気では時々梅雨の晴れ間に北から乾いた涼しい風が吹くときに感じる、この心地よいそよ風を想像することができると思います。またこの創世記を記したモーセもイスラエルの地にあって、日中は日が照り暑い砂漠の気候にあっても、夕方になるとこの涼しくなってそよ風が吹く、そういうことを連想して書いたのかなと思います。アダムとエバが暮らしていた理想的なアイデンの園では、神を礼拝するとき、神との交わりであるこの礼拝と賛美の時を知らせる合図がエデンの園におけるそよ風が吹く時だと、そのように記している、解説している仲介書がありました。神は霊ですから私たちの目では見ることはできません。でも神は風のようにこの動かれる、その音を聞くこと、またはその風を感じることができる。文字通り心地よいそよ風が神の御前での礼拝と賛美の時を知らせるはずでした。けれども罪を犯して 神の御顔を避けて自分たちの身を隠す時を知らせる風となってしまいました。全知全能なる創造主の神を信じる者にとって、神から隠れること、神から逃れること、また逃げるということは不可能であり、また愚かなことであることをよく知っています。旧約聖書の詩篇139編の作者が言うように、私たちは神から離れてどこへ行けるでしょうか。天に登っても黄泉に下っても、そこには神がおられるという、神から離れることはできない、神は全てをご存知の方であるということ。けれども私たち人間は、悪いことをした子供が親に叱られないように隠れたり、門限を破って遅く帰っていくときに親に気がつかれないよう家に入る、隠れて入るように、または叱られたときに言い逃れを試みてみる、またはこの証拠さえなければ大丈夫だろうと言って証拠を隠そうとする、この辺の罪悪感というんでしょうか、真理の原点がここに創世記の3章にあります。神が身近に存在し、神の御顔を拝することは、彼らにとっては喜びの時であり、また楽しい神との交わりの時でした。けれども罪が入ってしまってから、神との関係が変わってしまいました。正しい関係が壊れてしまいました。両親の呵責に苛まれる二人にとって、以前のように聖なる神の見舞いに素直に自然に出ることはできませんでした。恐れが彼らを支配し、恐れが彼らを逃げる方へ、また神から隠れる方へ変えてしまいました。続く9節から11節を見します。神である主は人に呼びかけ、彼に言われた。あなたはどこにいるのか。彼は言った。私はあなたの足音をソロの中で聞いたので、自分が裸であるのを恐れて身を隠しています。主は言われた。あなたが裸であることを誰があなたに告げたのか。あなたは食べてはならないと私が命じた日から食べたのか。全知全能なる神はアダムとエバに起きたすべてをご存知でした。けれども最初から彼らを裁き、エデンの園から追いやるような対応はされませんでした。罪人である人間に対しての神の対応は、創世記の時代から今の私たちの時代に至るまで変わっていません。人間との正しい関係の修復を願っておられる神は、私たちをいつも探し求めておられます。神との正しい関係、交わりに招いてくださいます。ですから神は、あなたはどこにいるのかと尋ね求めます。私たち自身の応答を、答えを忍耐強くいつも待ってくださっています。神との関係にあって、どこに自分が置かれているのか、そのことを自分自身の言葉で言い表すことができるようになるまで、神は待ってくださっています。私たちが遠くへ逃れよう、隠れようとしても、私たちを探し求め、あなたはどこにいるのか、優しく尋ね求めてくださるわけです。神の御顔を恐れて隠れ、神に背を向けて逃げているときにあっても、全く神に対して関心を示さないようなときにも、神は人間との正しい関係の修復を求めて、私たちが神に対してどこにいるのか、そのことを常に尋ねておられます。アダムは正直に自分が犯した罪の故に、神の御顔を避けて隠れたことを伝えました。それに対して神は罪の起こった原因を究明しています。2番目に神はアダムに、あなたが裸であることを誰があなたに告げたのか。あなたは食べてはならないと私が命じた木から食べたのかと尋ねられました。 アダムは神のこれらの問いかけに対して12節から14節でこのように答えています。人は言った、私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女があの日から取って私にくれたので私は食べたのです。神である主は女に言われた、あなたは何ということをしたのか。女は言った、蛇が私を惑わしたのです、それで私は食べました。神である主は蛇に言われた、お前はこのようなことをしたので、どんな家畜よりもどんな野の生き物よりも呪われる、お前は腹ばいで動き回り一生塵を食べることになる。アダムもエバも自分たちがこの蛇であるサタンの誘惑に負けて食べてはならないと命じられていた日から身を取って食べたことを認めました、供述しました。けれども決して謙虚に自分自身の罪を認め、神の前に罪の告白と悔い改めをしているとは言えません。確かに私は食べましたけれども、私が食べた原因はこの女にあるんです、この蛇にあるんです、責任転嫁をしました。自分自身が犯した罪の原因と責任が他の人にある、または他のものにある、神に対して言い訳をしたのです。自分の過ちや罪を他に転嫁するやり方は、最初の堕落から人間の処分として処分になってしまっているんです。責任転嫁をしたアダムとエバに対する判決の前に、エバを誘惑した蛇に神からの最初の判決が下りました。最後の15節を読みします。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。創世記3章15節の言葉は、この聖書における最初のメシア予言呼ばれています。すなわち私たち人間の罪を許し、死の滅びから私たちを救うためにこの世に来てくださった救い主イエス・キリストの到来を指し示している最初の聖句です。罪が入って堕落した人類を救済するために、神との正しい関係を修復するために、女の子孫、エヴァの子孫から救い主が誕生し、サタンを滅ぼすことがここに予言されています。人の子として乙女マリアより生まれ、人間の罪を許すために十字架にかかり死んでくださり、3日後に死に勝利して復活された救い主イエス・キリストの到来を指し示している箇所です。この聖書におけるメシア予言または福音宣言を最初に聞いたアダムとエバはどれだけこの言葉によって励まされたでしょうか。希望を持つことができたでしょうか。大きな罪を犯し堕落してしまっても、神は私たち人間を探してくださっていることと合わせて、罪人を許し死の滅びより救い出すためにメシアを、救い主を備えてくださっている、その約束がここに記されています。神が人間とサタンである蛇の間に置かれたこの敵意のゆえに、今でもサタンと人間との霊的な戦いが続いています。サタンの攻撃に遭っています。けれども主イエスの到来により最終的な勝利が約束されることによって、ここに私たちは希望を、救いの希望を持つことができます。新約聖書においてはローマ人の手紙の5章で、アダムを通して人類に及んだ罪が救い主イエス・キリストの到来によって栄光と希望をもたらすことに変えられたことを使徒パウロはこのように教えています。ローマ人の手紙の5章17節18節を読みします。もし一人の違反により一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと、恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人たちは、一 一人の人をイエス・キリストにより命にあって支配するようになるんです。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって全ての人が不義に定められたと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ命を与えられます。最後にまとめていきます。創造主なる神よりエデンの園の管理を任された最初の人アダムは、善悪の知識の木から実を取って食べることを神から禁じられていました。人がその実を食べて死ぬことがないように、神はアダムに取って食べてはならないと命じられました。けれどもサタンの誘惑に負けた人間は神の命令に背いてその実を食べてしまいました。いつでも人間との正しい関係、良い交わりを求めておられる神は、罪を犯した後の人間に対しても問われたことは、あなたはどこにいるのかということでした。神との位置関係を尋ねられました。全知全能なる神からは隠れることも罪を隠すこともできません。善悪の知識の木の実を取って食べた結果、自分たちが裸であることを知り、罪を犯した家に神の裁きを恐れて、神の御顔を避け、身を彼らは隠しました。神からあなたが裸であることを誰があなたに告げたのか、彼らは犯した罪の原因、責任を問う質問に対して、アダムは大胆にも、私のそばにいるようにあなたが与えてくださった、この女が、と答えました。自分の犯した罪の責任転嫁を神に向けました。あなたがこの女を傷んで私は罪を犯したんですよ。大胆にも人類最初の神を冒涜する罪を犯しました。この英語で神を冒涜することをブラセフミーと言います。この言葉は冒涜を原義とする動詞に、英語の言葉でブレームと言います。ブレームオンミーとか、他の人に責任を与えることですね。他人のせいにする。責任や原因を他の人に負わせるという意味の言葉です。ある意味、アダムが行ったことは人間が最初に犯した冒涜罪と言えるかもしれません。エヴァもすぐにアダムに習って、蛇が私を惑わしたのですと言いました。自分の犯した罪の責任を蛇であるサタンに向けました。神との関係においても、あらゆる人間関係においても、へりくだって自分自身の罪の責任を認めるのは難しいことです。私たちの人間関係においても、最初に話した夫婦関係においても、まず相手を責める、相手を批判する、相手のせいにする、または社会が悪いから、育った環境が悪いから、またこの世を創造した神に責任があるからと言って責任転嫁をします。すぐに責任転嫁する堕落した罪人に対して、神は愛を持って対応してくださいました。神は、あなたはどこにいるんですかと尋ねてくださっています。罪を犯して神に背を向けていないか、神から遠く離れるために逃れ隠れようと無駄な抵抗していないか、神はいつも私たちに優しく語りかけてくださる。あなたはどこにいるのか。今朝も皆さんが抱えている問題や心を悩ましている、煩わしていることを神が誰よりもよくご存知です。その神が私たちに問われることは、あなたはどこにいるんですか。私に対してあなたはどこにいるんですか。私に向かって信頼して、全信頼を向けてより頼んでいますか。それとももう当てにしていませんか。それとも背を向けて逃れようとしているのか。または全く関心を払っていないのか。へりくだった心を持って神の語りかけに耳を澄ましていきたいと思います。 それぞれの人生の中で関わってくださる神との正しい関係の構築を求めて、あなたはどこにいますかと問われたときに、その神の声に聞き、正しく素直に応答することができるように祈っていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝の創世記3章の御言葉をありがとうございます。私たちの人類の最初の父母であるアダムとエバは、あなたの御前に罪を犯しました。それゆえに堕落が始まり、私たち人間の世界に罪が入り、そして死の滅びと恐怖が入ってきました。その中にあってもあなたは絶えず私たちの罪を許すために、また私たちをあがなうために救い主イエス・キリストを備え与えてくださいました。十字架の上に私たちの罪のあがないために死に、そして死に勝利して私たちに永遠の命を与えるためにイエス・キリストは来てくださいました。主、どうぞあなたの語りかけにそれぞれが素直に答えることができるように助けてください。まだあなたを信じて救われてない方がいらっしゃるならば、今もう一度神からあなたがどこにいるのかと問われたときに、あなたに目を向け、あなたに応答することができますように。またもうすでにあなたを信じ救われた者にあっても、普段の生活の中にあって神に目を向け、神を第一として歩んでいるかどうか、またあなたとの礼拝の時を、あなたに仕えることを、あなたの交わりの時を日々の喜びとしているかどうか、あなたがそれぞれのうちに語りかけ確認することができるように助けてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。